おはようございます。1月1日元日の礼拝を共に捧げられます幸いを心より感謝します。その感謝をもってお祈りを捧げます。全能の父なる御神様、ありがとうございます。新しい年をこうして迎えられました。どうか主よ、この一年も、あなたに会って元気に過ごせますように導いてください。一日一日あなたと共に歩みを進めるような日々でありますように。そしていろんなことがあるかもしれませんけれども、あなたを見上げることを忘れることなく続けていくことができますように、そのような一年にしてくださいますように導いてください。今それぞれの場所で御言葉に聞きながら一年を始めようとしております。どうぞその歩みを支えてください。その思いを良しとして、あなたがお一人お一人の上に祝福とお守りとを豊かに注いでくださいますように、何より聖霊の力を注いでくださいますように、あなたがいつもそばにいて先立って私たち一人一人の歩みを主よ力強くまた歩んでいけますように支えてください。心の弱さ、体の弱さを感じる日々ですが、どうぞその中にあってもめげることなく、あなたを見上げて、そして一つ一つを受け入れていきながらも希望を持って歩めますように、皆によって祈ります。アーメン。新年がこうして礼拝で始めますこと、本当に心より感謝いたします。本年もどうかよろしくお願いいたします。で、私はこの新年元日の最初の礼拝に、どのような聖書の言葉をご一緒に読もうかと、どの聖書の言葉で一年を始めようかとあれこれ思いを巡らしておりましたときに、与えられました聖書の言葉箇所が言葉でありまして、それは恐れるなという言葉でした。これは、私どもの富士見幼稚園のクリスマス礼拝、子供たちが、幼稚園の子供たちがページェントですね、講談劇を一人一人毎年演じてくれます。とってもそれは、素敵で、私なども毎年泣いてしまう、涙してしまう、素敵な時なんですけれども、ああ、大きくなったなって、そして、一生懸命演じてくれる、その幼児、子供たちの姿にね、本当に感動するんですけど、マリアさんのところに初めて天使ガブリエルが来るときに、最初にその天使ガブリエルは、おめでとう、マリア、っていうふうに言うわけですよね。その、これ有名な、おめでとうマリア、神に恵まれた、あなたのところに神が宿りますって、ミュージカル形式ですから、そうやってね、ガブリエルを演じてくれる女の子が歌うんです。で、それに対してマリアが同じ旋律で、それは見つかいよ、どんなことですか、私は貧しい、ただの娘ですって、2番答えるんですよね。本当に、貧しいただの娘だって。そうすると、そのガブリエルが、恐れるなマリアよって、そういう言葉をまた歌っていくんですね。もうこれは歌いません。これは歌いませんが、最初、おめでとうマリアなんですね。でもマリアが戸惑っているところに、天使が次の言葉が、恐れるなマリアよっていう言葉でした。それだけでなくて、羊飼いの場面にも同じ言葉が出てまいります。夜の野宿をしていて、羊飼いたちが、いる、そこにこう、 バーッと明るくなって天使が登場するんですね。そしてその時はいきなり恐れるなですよね。恐れるな。あなた方に今日ダビデの町に救い主がお生まれになりましたって言って、天使が言うっていう。これもやっぱり恐れるな。で、それ私はずっと読んで、あ、そうだよなって見てて、恐れるなだよなって。この一年のこの元日の礼拝の御言葉として、私たちが、聞くべきことは、恐れるなだなと、本当に思いました。私どもも、皆様もそうかもしれませんけれども、この一年いろんなことがあるかもしれません。その中で、恐れるな。私もこの一年、今ちょうど子供園、幼稚園の子供園化の申請をしています。1月の14日に、埼玉県との事前協議が行われますね。それは一つの峠なんですけども、それを乗り越えて、そして2月末に今度は国とに申請して、で、申請されれば、来年度、4月から工事が具体的ないろんなことが始まってまいりまして、来年のですね、この今年の4月から工事が始まりまして、来年の4月から正式には子ども園となっていくんだ。また、この1年教会もですね、本当になかなかいろんな困難な状況がきっとあるわけですよね。教会の中でも工事が始まりますから、まあそのような中で、本当にでも恐れるなって言われるこの言葉を自ら、本当に言い聞かせていきたいなと思う言葉です。で、この恐れるなっていう言葉は、旧約聖書も新約聖書もたくさん出てきます。で、その中でどの言葉を読むかというときに、今日はイザヤ書の44章、1節から5節を読ませていただきました。そこに出てくるんですね。旧約聖書1132ページ、イザヤ書第44章、1節からお読みします。そして今、私のしもべヤコブよ、私の選んだイスラエルよ聞け、あなたを作り、母の体内に形作り、あなたを助ける主はこう言われる、恐れるな。私のしもべヤコブよ、私の選んだエシュルンよ、とっても素敵な言葉なんですね。この恐れるなっていう言葉は、ヤーレー、ヘブライ語、旧約聖書の言葉で言うと、ヤーレーと、恐れるなっていう言葉で、恐れるっていう言葉ですね。あるいは、ヤーラーという言葉もよく使われます。で、一つこれとても大事なことなんですけども、新共同訳聖書というのは、同じヤーレー、これ前の教会訳聖書、口語訳聖書では、恐れるなってのはみんな恐怖のこの恐れるなって訳してたんですけども、新共同訳聖書は同じやれ、恐れるなっていう言葉なんですけども、神様や主を恐れる場合は、その恐れるっていうのは畏敬のいいですね、恐れ敬うという、畏怖の念とか畏敬の念のいっていう言葉を使って恐れるなって、神様に使える場合は、同じヤーレーの言葉でも、その、こっちのイーレーの方、イフの方を使います。だけど、人や、物とか、いろんなこの世の中の状況とか、そういう場合に恐れて、ただ敵を恐れるっていう場合には、この恐怖の恐れるを、実は、使い分けてるんですね、新共同訳っていうのは。知っておられたでしょうか。例えば有名な箴言の一章の7節、前の教会訳、主を恐れることは知識の始めであるっていう言葉がありますが、前の教会訳ではその主を恐れるっていうのは恐怖の恐れるだったんですが、今度の新共同訳は、見ていただければわかると思います。箴言の一章の7節の主を恐れることはその恐れるっていうのは、これ原文はもちろんヤーレーという言葉なんですけども、イフのイ、主を恐れることは知識の始めって。だから神様を恐れるっていう場合には、畏敬のイを使っていますね。 ですから、新教旧約は旧約聖書や、旧約聖書でこの畏敬の意っていう恐れるが使われているのは、119回出てまいります。新約聖書では20回。これはほとんどすべて神様、あるいは主を恐れるっていうことなんですね。それに対して人間や人、例えば有名な詩編23編の4節、死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れないの、恐れないっていうのは災いを恐れていますから、新共同訳でも、恐怖のこの恐れるっていう言葉が使われています。この恐れるって使われているのは、新共同訳の旧約聖書では230回です。それから新約聖書では80回なんですね。だから、その神様を恐れるよりもはるかに多い数なんですけども、なかなか時にはね、翻訳の場合で、あ、これ主を恐れるっていう意味だけども、この恐怖の恐れるっていうのも書いてる場合もあるんですけどね。あるんですけど、基本的には神様を恐れる場合と人や敵や災いを恐れる場合の恐れっていうのはちゃんと、翻訳で分けている。で、今日のイザヤ書、何が言いたいのか、今日のイザヤ書はちゃんと分けてるから、2節の、恐れるな、私のしもべヤコブよ、私の選んだエシルンよ。この恐怖の恐ですから、これは神様のことを恐れるなって言っているのではなくて、人や物、あるいは敵、あるいは状況、いろんな、災害や苦しみこと、そんなことを恐れるなよって神様がおっしゃっている言葉なんです。神様が私を恐れるなっていう場合もあるわけですよね。実際にはあるわけです。だけど、ここの言葉は恐れるなっていうのは神様を励ましていらっしゃるんです。私たちが、足がすくむそうな状況がある。もう怖いわって、もう歩けないって、この前これからのことを考えちゃうともう私は恐れてしまう。それに対して神様が恐れるなよって、人々や世の中や、いろんな問題を恐れちゃいけないよっていうふうに励ましてくださっている言葉が、この場合の恐れるなの、なんですよね。今日、この元日礼拝には本当に、この言葉、この励ましを我々を受けて、きっと皆様お一人お一人も、この一年、神様のお守りと、それこそお支えがですね、豊かに注がれますように、きっと注がれているから、恐れるな、と。この言葉を、胸にって言いますか、励まされてこの一年を歩み出していきたいなと思います。で、もう一つ、その上で、大事なこととして、じゃあ神様が恐れるなよって教えて励ましてくださっている、その、なんて言ったらいいのかな、その根拠。どんな理由でもって神様を恐れるなって言い切れるのか。恐れなくていいっていうふうに神様が私たちに言ってくださっている、それはね、なんか空手型っていうか、よくわかんないけど、じゃあ頑張ってね、みたいなね。いや、もう、よく、植木仁の歌にあります。古いですね。古いですが、どうにかなるさ、みたいなね。俺も、知らないけどね、どうにかなるさ、じゃなくて、ちゃんと恐れるなっていうことを神様がおっしゃるには根拠があるんだっていうことなんです。で、その根拠って何かっていうのが、その二節、一節に、もう一度見てください。そして今、私のしもべヤコブよ、私の選んだイスラエルを聞け。二節、あなたを作り、母の体内に形作り、あなたを助ける主はこう言われるんだって。ここですよね。私たち一人一人を、作ってくださった。この作りっていうのは、この命を与えるっていう意味です。創世記の、第2章に私たち人間を作ってくださったっていう時にアダムを作る、土をこう作ってその花のからですね、息を入れてくださった。そして生きよと言ってくださった。あの作りなんですね。創造です。創造するっていう言葉ですね。そして母の体内に形作り、体内に形作り、こう命を与えて、こう、そのお母さんの体内でずっと守り導いてくださったんだって。 実はですね、この体内にっていうのは、これちゃんとヘブライ語を見ますと、イザヤ書のこのヘブライ語を見ますと、ここは、ミベーテンという言葉なんです。体内に。だから、母っていうのはないんですね。母はないんです。ミベーテンのベーテンっていうのが、まあ、ミベーテンのミっていうのは前置詞で、何々からって、まあ、英語ではフロムですね。何々からっていうことで、で、ベーテン、ミベーテン、ベーテンっていうのが、内部とか、お腹のことですね。お腹のことです。そこからに、から形作ってちゃんとこうずーっと、もうその体内にいる時からっていう意味ですよね。その体内にいる時から、私たちをちゃんと守って、とつき10日ですよ。人間の姿をとって一人の人間としてちゃんと与えてくださったんだと。そういうふうにずっと命を与え、作って、助けてくださる。だからあなたを助ける主は、ずっと私たちのことをそう見ててくださる、この命を与え、そして育む、これが、神様の意志なんだ。命を与え、育む。それが、神様の意志なんだよと。もうこれはもっと言うと宇宙全体の大きな意志と生きよって言ってね、命を与え、この命が大事なんだって。この命を何とか守り支えようと。で、あなたのことも一人一人、あなたのことも命を与え、そして作り出し、そして命を与え、守ってきたじゃないかって。そして今もこうしてずっと守ってきている、助けてくださる、その方が恐れるなっておっしゃってるんだよって言ってる言葉なんですよ。だから大丈夫だって、私が守ってるから、私が支えているからって、そういう言葉なんですね。恐れるな私のしもべヤコブよ。この私のしもべヤコブよっていうのは、これは一節にも出てまいりました。そして今、私のしもべヤコブよ、私の選んだイスラエルよ。これ同じ言葉で、ヤコブっていうのはイスラエルっていうふうに言い換えてもいい、旧約聖書ではね。じゃあイスラエルよっていうのは、もちろん今は国の名前になって、民族の名前になっていてしまっているので、ちょっとね、嫌なイメージもあるかもしれませんが、このイスラエルっていうのは、イスって人です。シャーラーっていう言葉、イッシャーラーエルという言葉ですね。競うとか支配するとか、エルは神様なんですよね。だから神様によって支配される、治められている人たちというふうに普通は考えます。つまり、だから神様のしもべなんです。私のしもべ。神様によって、神様に従っている人たち、神様に導かれている人たち、神様に治められている人たちという意味で、イスラエルなんです。今はですね、これを国の名前とか民族と取っちゃうから、なんか自分たちだけがイスラエル人だ、ユダヤ人だ、そこから出てきたユダヤ人だ、イスラエルの国家を作んなきゃいけない、って思っちゃって戦争になってしまうんですけど、本来はそんな意味じゃないんです。神様に従う者たちっていう意味なんです。ですから、まあ、この後五節に出てくるんですね。ある者は私は主の者と言い、ある者はヤコブの名を名乗り、またある者は手に主の者と知るし、イスラエルをその名とする。まさに、神様に従うって、そういうものになっていってほしいねっていうのが、本来の意味で、この五節は決してね、ユダヤ人だけ、イスラエル国家だけじゃなくて、異邦人も含めてみんなそうなんだよっていうことを言っている言葉なんです。これとても大事なことなんですね。少し説明させていただきました。で、そして、今日もう一つ覚えてほしいのが、次の言葉ですね。二節。私の選んだエシュルン。これいいですよね。これね、私が選んだっていうのがまず大事なことです。命を与えられたじゃないか。それはなんで命を与えられたかって、この命、この人、このあなたを生まれさせたい。そして、このずっと育んできた。だからもうこれはあなた、私、あなたこそというふうに選んできたんだよっていう言葉なんです。 そしてその与えられた命を今もう何とかあなたに生き生きと生かして生きていってほしいと、歩いていってほしい、そう願いを持って神様は私一人一人を導い、助けようとしてくださるんですよね。で、その際に、私の選んだエシュルンよっていう言葉、このエシュルン、これは私たちを呼ぶ時の名前なんですね。神様が選んだ子供たち、あるいはその人のことをエシュルンって、これあんまり出てこないんですが、とっても大事な呼び名なんです。この意味はどういう意味かというと、もともとはヤーシャールっていう言葉で、これはまっすぐっていう言葉なんです。まっすぐだっていう。ヤーシャールのような人がエシュルンです。エシュルンですね。まあだから、まあ正しい人と訳されたりする言葉なんですね。まあ誠実な人よというふうにもいいんですが、神様は私っていう人間に対して、あなたは私が選んだエシュルンだ。まっすぐな人だ。誠実な人だよって、いつでもこうやって、いつも今も呼びかけてくださっているって、そういう意味なんですね。だからこう、恐れるなって言ってらっしゃるわけですよ。で、それに対してね、どうかすると私たちは、いや、私そんな、まっすぐじゃないですからってね、私はそんな、誠実じゃないですよ。あなたの神様に対してねじ曲がっていますよってね、私も含めてですよ。私も含めて、そんな素直な人間じゃないですって。そんな神様、あなた買いかぶりすぎですと。とてもとても買いかぶりですよ。いや、私はそんなエシュルンじゃないですよって言いたいし、まあ、そう思っている。まあ、それはそれでいいんですけれども。で、なぜね、その神様は私の選んだ、私のしもべヤコブ、私がした、愛した、そして私が導こうとしている、その人よ。そして、私の選んだエシュルンよって、これはね、ちょっとこれ、なかなか説明が難しいなとも思っているんですが、もともと、本当はあなたは、私のエルシュンだって、エシュルンだって言ってる言葉なんですよ。神様はあなたをまっすぐな人としてね、作ったんだ。で、生まれてきた時に、ああ、私のエシュルンちゃんっていう感じなんです。私のエシュルンちゃん。本当にね、愛しの子っていうか、いい子だねって、ああ、本当に誠実で、本当に、私が望んだ、その、本当に望んだね、子供なんだよっていう、私のエシュルンちゃんっていう、こうなんかこう、そういうね、意味の言葉なんですよ。で、今はもちろん私たちは変わってしまうんですね。全然エシュルンじゃないかもしれない。でもエシュルンじゃないかもしれないけれども、私が選んだエシュルンだって言ってる言葉なんです。難しいかな。つまり、そうですね。これはお母さん、母親、ある解説者が言ってるんですね。ちょうど母親が自分の子供、赤ちゃんの時に本当に可愛い、私の子、愛する我が子、まっすぐに生きていってほしいし、この素直ないい子、私の赤ちゃん、エシュルンちゃんっていう風に言ってるんだっていうんですよ。で、それが、例えば我々もそうですよね。子供、ちっちゃい赤ちゃん見て、いい子でいい子ね、かわいい子いい子って言うじゃないですか。いい子いい子いい子って、いい子いい子っていう風に言って、本当にこう愛せる時期っていうか、もうそのね、わーって思う赤ちゃんもニコニコっとしてね、まあ、本当に可愛いわって思う、それがどんどん大きくなると憎たらしくなりますよね。憎たらしくなって反抗期になって、でもお母さんやお父さんの言うことをね聞かなくなりますよ。でもどっかもう全然違う言葉に言っちゃってね、もう帰ってこないってね、もう電話しても返事も来ない、メールをしてもね既読にもなんないとかですね、そういう風な状態になったとしても、お母さん、親は、私のエシュルンちゃんなんですよ。わかりますかね。もう、どんなに変わっても、あの小さい時に私が選んで、私が育んだ、あのエシュルンちゃん、私が産んだエシュルンちゃん、私の愛する、もうそれは、変わらないんです。 どんなに反抗しても、どんなにこの私たちが悪い子になって、あっちに行ったりこっちに行ったりね、全然神様のことを、ちっとも考えなかったとしても、私にとっては、私が選んだイシュルンだっていう言葉なんですよ。わかりますかね？私にとってはもう、本当にあなたは、まっすぐな、誠実な、まっすぐな、愛し子だよ。そういう意味なんですね。あなたがどうか、つまり逆に言うと、あなたがどう変わろうとも、私はあなたから遠く離れないんだ。ずっと愛し、守り、導いていきますよ。そういう言葉が私の選んだイシュルンなんだっていうんです。もう時間がなくてですね、実は3節もとってもいい。私は乾いている地に水を注ぎ、乾いた土地に流れを与える。これもね、大事なんです。そのあなたが生きていくときには、場所が大事だっていう言葉なんです。乾いた地に水を注ぎ、乾いた土地に流れを与える。あなたが今いる場所、そこに、水を流すよ。そして潤いを与え、そこで生き生きとね、その命を育んでね、って言うんです。そしたら、あなたの子孫に私の霊を注ぎ、あなたの末に私の祝福を与える。その子供たちにまで私の祝福は及ぶからね、って言っている言葉で、素敵な言葉なんですね。まあ、いろんなこと考えられます。私たちのこの生きているためには、場所には、が必要だな。やっぱり良き場所で生きていってほしい。水の潤いのある場所なんです。そして、神様はいつも今の私たちのことを本当にエシュルンちゃんとして、導いてくださっていると、そのようなことだから恐れるななんです。そして水の潤いある場所へと変えよう、導こうとしてくださっているんだ、それを求めていく、そのために恐れるなよって、神様はちゃんと導いてくださるからって、そう言われている箇所なんですね。いろんなことあるかもしれません。大変な状況があるかもしれませんが、一つ一つ、これも主の導きだ。これも主の導きだ。これも主の、歩みなんの一つとして受け止めながら、このところに水を流してくださるということを信じながら歩んでまいりたいと思います。お祈りをします。天の父なる神様、この一年の新年の歩みを始められましたことを感謝いたします。私たち、あなたは、私どもの、こんな私たちに対して、私の愛しのイシュルンよ、とそう言ってくださいます。感謝です。情けないもの、本当に不誠実なものですが、あなたを見上げて、主よ、まっすぐに生きていけるような歩みでもありますように、どうぞ主を与えてください。それぞれの置かれた場所を祝福し、それぞれの歩みをも支え、家族を支え、導いてくださいますように。皆によって祈ります。アーメン。